はようございます。聖書と福音の時間です。植物には太陽に向かって伸びていく性質があると言います。ひまわりはその典型、太陽に向かって咲いているイメージがあります。私たちもひまわりのようでありたいですね。うつむいて生きるのではなく、神様に目を向けて生きていきたいです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、将棋のプロ加藤一二三さんのインタビュー番組を見て大変感銘を受けました。彼は史上最年少の14歳でプロ棋士になり、今は史上最高齢73歳の現役プロです。史上最多敗戦記録の1100敗とともに歴代2位の1300勝を超える勝ち星を持つ人です。対局中チョコレートをボリボリ食べたり、対局中に滝の音がうるさいと言って止めさせたり、突如立ち上がって上から将棋盤を眺めたり、大変エピソードの多い人なんですね。その加藤さんがテレビでも著書の中でも必ず触れることがあります。それは自分がクリスチャンだということです。一体どうしてクリスチャンになったんでしょう。将棋というのは相手あってのゲームですね。相手はこちらを任してやろうとありとあらゆる手を打ってきます。どちらが勝ってもおかしくない、そんな大接戦の中で一体何が勝敗を決めるんでしょう。それはどっちが先に最善の手を打つかで決まるって言うんですね。これだという最善の手が出ると、あとは自然に勝ててしまうって言うんです。ここに打てば必ず勝てるという最善の手というのが将棋の世界の中にあるとおっしゃるんですね。ならば人生においても将棋のような最善の手があるのではないか。つまりこう生きれば必ず幸せになれる、こう生きれば必ず勝利する、こう進めば必ず答えが出るという道があるに違いないと模索し続けていたとき、聖書と出会って、キリストこそがその答えだと分かったと、おっしゃっていました。あるときキリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。誰でも私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。ここでキリストは三つのことを主張しておられます。第一に、キリストだけが罪人が神に立ち戻ることができる唯一の道であるということです。今から150年ほど前、アメリカのペリー率いる黒船が日本にやってきます。翌年二度目の来航の時には、7隻もの軍艦からなる世界最大級の艦隊となっていました。それは当時日本が持っている一番大きな軍艦より20倍も大きい軍艦だったんです。大砲の数だけで80門、江戸の市中を破壊するのに十分な装備でありました。当時、こんなものを作れるアメリカにぜひ行って、見て、学んで、日本を良くしたいと願う青年がいたのです。吉田松陰、当時25歳の若者です。彼は命がけでこの船に乗り込む決心をします。その決意を松陰から知らされ、どうしても一緒に連れて行ってくれと言って聞かない1歳年下の弟子、金子重之助という人と共に、松陰は小舟に乗って沖に停泊中の黒船に近づくのです。ところが、この小舟には、炉を固定する金具が外れていったんですね。松陰は自分のふんどしを外して貝に縛ってくくりつけて荒波の中ようやく黒船に到着します。ところがペリーの乗ってる船はもっと沖に止まっていたんですね。すでに体力は限界に来ていましたが、彼らはペリーの乗っている期間目指して進み、真夜中の2時45分とうとう乗り込むのです。そして礼儀正しく、誠意を尽くし、どうぞアメリカに連れて行ってくれと直談判するんです。しかしペリーは断るんですね。なぜなら、 商人たちがしていることは密出国であったからです。ルールに乗っ取らない違法な出国者を乗せたことがわかると、後で日米関係がこじれるということを考え、断るんです。このことが発覚した商人たちは、後に死刑にされてしまうのです。彼は熱意と誠意の塊のような人です。しかし、熱意や誠意だけではどうしても入ることが許されない世界がこの当時あったんですね。そしてそれは神の国においても言えることです。神の国、永遠の天国に至る道は、そこへ行きたいという熱意や修行やお布施ではどうにもならないのです。現在でも犯罪歴のある人はアメリカに入国することはできません。神の国である天国は、この地上のどんな国よりも清い国です。したがって罪人はそのままでは天国に入ることはできないのです。しかし、キリストを救い主として信じるなら、その人は神の国に入ることができるのです。なぜなら、キリストがあなたの罪の償いをあなたに代わって成し遂げ、その罪の記録を何もかも完全に消去してくださったからです。キリストだけが神に立ち戻るための道であるのは、そういう理由によるのです。第二に、この方は真理です。世の中には真理について教えてくれる哲学者や教師はいるでしょう。しかし、キリストは真理についての情報を伝えるスポークスマンではなく、真理そのものなるお方なのです。この真理という言葉には、被っていたベールが取り除かれて、ついに明らかにされたものという意味があります。では、明らかにされたもの、ついにつまびらかにされたものとは一体何でしょう？ズバリ、神のことなんです。神様は目で見ることはできませんね。ですから、ある方は恐ろしいイメージで神様を捉えます。また、ある人は人格のないイメージで宇宙のエネルギーのようにして神様を捉えます。また、ある人はそんな神なんて存在はないとおっしゃるでしょう。しかし、神の存在は、神のお作りになった作品であるこの自然界を見たときに明らかではありませんか？この目に見えない神というお方を目に見える形で示した方、それがイエス・キリストなのです。ですからこの方は真理なのです。今までわからなかった神を目に見える形として表された真理なる方、それがイエス・キリストなのです。第三に、この方は命なのです。私は先日、大阪城公園で指人形の劇団を見ました。手袋の人差し指の先端に大変可愛らしいキャラクターの顔がついた、とっても簡単なシンプルな人形なんです。しかし、プロが演ずると実に生き生きと動き回り、見ていた子供たちの心はがっちりつかまれていました。劇が終わった後、私はインタビューしに行ったのです。そしてそっとその舞台に近づいてみると、先ほどまで生き物のようにして動いていた手袋の人形が脱ぎ取られて置いてあったんですね。それはまるで魂をなくした人間のようにぐったりとしていました。この人形手袋だけでは何にもできないんですね。しかし、ひとたびこの中に人の手が入ると、生き生きと生き物のように動き回るのです。私たち人間は、それ自体では手袋のようなものだと思います。理想を知ってはいても、それを成し遂げたり実行したりする力がないのです。しかし、この弱い私の中に、もしキリストが入ってくださるなら、私たちはキリストの命で人生を生き直すことができるのです。なぜなら、この方は命だからです。神の命であるからです。あなたに永遠に生きる命を与え、また神の理想を生きる力を与える命なのです。どうぞあなたも、道であり、真理であり、命であるこのキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
シオンプレイズで真実な主、
真実な我が父よ。 こしえに。変わらない方、愛の御腕で私を包み、主の似姿に作り変えて、真実な我がイエス、私を救い、十字架の地で。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原郷一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は、テープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691、 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聞くことから始まる新しい人生、ゴスペルコンサートと聖書メッセージのご案内です。来る8月31日土曜日午後1時半から、地下鉄御堂筋線淀屋橋駅一番出口より徒歩5分、大阪市中央公会堂大ホールにて行います。メッセージは高原郷一郎、歌はゴスペルシンガーの向井香織です。入場は無料です。どなたでもぜひお越しください。ご来場くださった皆様には記念品をプレゼントいたします。あなたの御前には静けさがある。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。ヨハネの福音書、14章、6節。それでは、また来週。提供は福音プロダクションズでした。